いや、びっくりした。今、自分が一番びっくりしてるんだけどね。まあ、そんなことはどうでもいい。どうでもいいぐらいの。あれだね。やっとこうね、世間が暖かくなったなと思ったね。気をつけてね。また寒くなるらしいからね。寒の戻りっていうのがあってさ。うん、それがあってね。またね、ちょっと冷え込むとか言ってたからね。気をつけてくださいね。こうやってね、温度差が激しいとね、自分の体温がコントロールできない爬虫類とかね、お年寄りがコロッといってしまうんで、皆さん気をつけて見守ってください。というわけで、今回もお付き合いのほど よろしくお願いいたします。というわけで、グレートギデイの笑い音楽館スタートでございます。どうぞ。はい、改めましてグレートギデイでございます。もう1ヶ月ぶりのご無沙汰でございますがね、最近またね、日に日にこう自分のポンコツ度が嫌になっていくっていうのはもうここ最近ずっと言ってますけども、この間もね、最近ね、もう目が悪くなってさ、老眼鏡なるものをこう持っていくんだけどね、こうステージのために、伊達眼鏡っつっても、ガラスが入ってないやつじゃなくてさ、入ってるやつを、持ってるんだけど、老眼鏡と間違えてそれを持ってったんだね、現場に。うん、で、眼鏡かけてるのに字が何も読めなくなってこれはもう末期症状かもしれないみたいで、ね、ちょっとドキドキしたら、ただ単にね、眼鏡が間違ってたっていうだけでね、本当に情けないね。前も言ったけどさ、もうあれだよ、額の上のところに眼鏡かけて、眼鏡なんていうのは本当にね、あれ50代までだからね。うん、60超えるとすごいよ、本当に。眼鏡したまま目薬かける、垂らして、ね、うーとか言って、何がうーだお前はみたいな。そうだね、嫌になっちゃうことばっかりだけどさ、今週もじゃね、今回もね、ちょっと、そんなね、ポンコツの話をしながらね、わーわーと続けていきたいんでございますけども。まあね、まあ季節的にはね、もう本当にあれだよね、過ごしやすくなってさ、もう春も通り過ぎても、桜ももう、そろそろね、変わりかけてさ、次の季節になろうとしてるんだけども、ね、やっぱりそうやってなんかね、今年はどうですか、皆さん、お花見とか行かれたのかな。ね、花見っつったって、あれだもんね、お酒も飲めないしさ、あんまり人も集められないね、座って飲んじゃダメとかね、それじゃ花見じゃねえだろうとか思うけどさ。まあなかなかね、こうせちがらいというかさ、やりにくい世の中でございますけども、まあ一つ頑張って、皆様生きていきましょう。というわけで、グレートギデイです。それでは今週もお付き合いよろしくお願いします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギデイユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギデイユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。あとあれだね、動物に噛まれて30年ってのも足したいね、今度ね。本当に、ね、動物はね、嫌ですよ。なんて言うんでしょうね、お約束が分かんないですからね。カメラが来てないのに噛むというね。噛まれ損ですから、あいつらは。本当に、だから、こっちもパニックになってさ、言葉なんか通じるわけないのに、動物に向かって、まだまだまだとか、松尾さんとかよく言ってたけど、誰が通じんだ、それみたいな、トドに怒られてましたけども。まあね、こう、なんて言うんでしょう。最近、こうね、こういう世の中じゃないですか。めっきりね、人と喋る時間が少なくなってきてるんですよ。言っとくけど、芸人の話、なんか話すないじゃないよね。人と喋る機会がなくなってるってどういうことだみたいな。まあ、確かにね、東洋館とか2ヶ月に1回行ってやってますよ。 ね、お客様の前でネタやってますけども、やっぱね、ああいうとこ行くとね、何が面白かって、その楽屋でね、芸人同士がこうバカ話するっていうのがね、それが一番、なんでしょう、芸人にとってこう、ね、そっからもうネタがいろいろこう見つかったりとかさ、うん、新しい話の流れとかさ、こんな面白かったんだみたいな、そういう話をね、人の話を聞いて、なんとかこうね、それをこう自分のものにしたりとか、そういうのがあるんだけどさ、それがもう一切今禁止になってね、そう、だってさ、東洋館ね、あの、浅草のね、劇場にさ、張り紙してあってさ、そう、あんまり楽屋に長居しないでくれってね、そう、だから出番ギリギリに来て、終わったらとっとと帰ってくれっていうの言われてさ、もう、ほんと寂しい。昔はだからね、俺とか出番が大体、2時とか3時ぐらいなんだけど、うん、あの、12時からだからさ、始まるのが。で、12時に、前座さんが出てね、開口一番で、落語をやって、そこからこう、ボーイズバラエティっていうのがわーって始まっていくんだけどさ。やっぱね、こう、人のネタ見るのってもう勉強のうちじゃないですか。昔もね、うちの師匠にもよく言われて、うん、人の舞台っていうのはそう 見といた方がいいぞっていうのを言われてさ、うん、そういうふうに見てたりしてたのが、こう、まあ、東洋館の常だったんだけどさ、それも、こう、なかなかできなくなってきて。うん、いや、いると怒られるんだ、やっぱね。うん、なんかあった時にさ、もう、教会からそういうの出ちゃうともう大変だもんね。小屋にも迷惑かかるからさ。うん、あんまりそういうね、言っちゃダメですよ、って言って、はーい、つってさ。うん、だから大体袖、ね、舞台の袖のところにも、次の出番の人ぐらいしかこう、いられないっていうね、もう本当に寂しい限りなんですけども。もうだからそんなのもあってさ、もう人と喋る機会がないんだよ。でさ、この間、たまたまなんだけどさ、ツイッターでね、昔、何年前ぐらいかな ?3 年前ぐらいかな、その、夫婦役をね、映画でっていうか、まあ、V シネっていうのかな、うん。で、まあ、自慢じゃないけど、あんまりその恋人役とか夫婦役ってやったことないのよ。あ、ないんだよってみんな知ってるよっていう感じになったけどさ。うん、結構若い頃そういうのなくてさ、もう急にお父さん役とかね、おじいちゃん役とか来るようになってて、うん、割と、とか思ってたんだけど、その数少ないね、夫婦役をやったね、森ゆつきちゃんっていうね、女優さんがいるんだけど、そう、その人とさ、ツイッターで話してて、やっぱお互いにこう、面と向かって喋れる機会がないよね、少なくなったよね、みたいな話をしててさ、じゃあ、まあ、だから、もうなんか、時間があったら会おうか、みたいなことになって、で、中野のさ、喫茶店で会っちゃったりなんかしてさ、おデートだよね、もうね。まあ、そう思ってんの俺だけなんだけど。それでさ、二人で1時間半ぐらいか、まあ、あっという間だったね。もうね、どんだけその会話に、面と向かった人の会話に飢えてんだろうっていうぐらいで、喫茶店の一角がうるさかったんだけどさ、二人でわーわーわーわー喋っててさ、うん、いやもう、うん、今日ちょっと楽しかったですみたいに言ってくれてさ、もうまあ多分ね、もう次はねえだろうなと、それぐらい喋ったなっていう感じで、うん、喋ってたからさ。でもあれだね、うん、やっぱりいいよね、そのなんか言ってさ、そのリアクションがこう、表情とかそういうのですぐ返ってくるわけじゃない。うん、確かにリモートもね、いいんだけど、うん、その相手のリアクションがわからないからさ、こう、どんだけこう、一生懸命喋っても、うん、果たしてね、向こうの、なんだろう、画面というか、あっちの方では、笑っているのかしら、みたいなさ、そういうのがあってさ、うん、本当に芸人不安なんだよ、リアクションがないと。だんだん、無口になっていくっていうさ、あれはね、本当に、だから両方やらないとダメだね。この間も、ちょっとみんなと話しててさ、うん、ハイブリッド芸人じゃないけど、客前でも当然できて、うん、そういうリモートでもちゃんとそういうこなせるっていうね、そういうの両方できないとダメだよね、みたいな話になったんだけど、だね、面白いのはさ、その、ね、言ってもさ、30年以上さ、お客さんの前で喋ってきてるわけじゃない。うん、それだったらもうなんかさ、もうそんなのもう全て知り尽くしてんだろうっていうとこなんだけど、うん、やっぱさ、実際そのマイクの前で喋ってさ、リアクションがないと、 もう三十数年なんかあっという間になくなるね。どこ行ったみたいな感じになるよ。本当に。あんなに、なんだろう、芸人って弱いもん。まさかさ、俺だけじゃないよね。多分そういう芸人さんってね、みんなそうだよっていうのを、この間、ちょこっと話したことがあったけどさ、やっぱりリアクションあっての、お笑いだからね、そういうところでずっと、何もないまま喋らされるのは結構きついよね、みたいな話をしたんだけど、ねえ、だから三十数年そういうのをやってきて、で、ね、今度はリモートをやってさ、そういうのを 何回かこなすわけじゃない。そうそうさ、今度さ、お客さんの前に行った時にまたおかしくなってるの。うん、だから浅草でもさ、緊急事態宣言が明けて、それまではね、東洋館でもその、なんだろう、ボイズバラエティとかさ、漫才協会も、公演そのものがね、中止になってさ、小屋がこう、やらないっていう風に言ったら、それでもしょうがないことからさ、うん、今月はないですっていう話を聞いたりなんかして、で、それは開けてさ、うん、で、お客さんが入れます。まあ、人数制限はするんだけどね。うん、制限はするんだけど、お客さん入れて、実際に、じゃあそのお客さんの前でやってもらいましょうって言ってさ、やるんだけどさ、今度さ、実際にお客さんの笑い声がわーって入るじゃん。うん、そうするとなんかちょっと、まあ、間とかタイミングがおかしくなるんだよね。笑い待ちができなくなるっていうかさ。そうだ、せっかくね、いろんな面白いことを考えて言ってもさ、お客さんが笑ってる時に言っちゃうと、それは聞こえないからね。うん、それはちゃんと笑い待ちっつって、お客さんの笑い声が一回こう、わって収まってから次のネタに行くっていうのが、それが、芸人の間だったりとかね。うん。そういうのなんだけど、うん、そういうのが完全にさ、まあ、あれだよね。言ってみれば、なんかそう、体内時計っていうかさ、そういうのがもう、ちょっと、おかしくなり始めてるっていうさ。うん、だからそういうところでは、まあ、すごいんだよね。師匠の方々はさ、もう一糸乱れずにそのちゃんとネタをやられるからね。もうすごいなと思ったら、よく聞いたらリモートやったことないって言ってたからさ、そりゃそうかっていう話に落ち着いたんだけど、何リモートってっていうのがあってさ。あとね、この間ね、こう、ちょっと笑っちゃう、あれなんだけどさ、どういうかね、ちょっと面白いことがあってさ、俺のね、前にね、漫談家のね、とある師匠が、お出になられてて、それ久しぶりなんだよ、豊川の舞台が。で、みんなさ、その、まあね、おのおの自分の出囃子とかがあったりとかさ、あとはもう小屋にね、用意してる出囃子をお願いしたりとかするんだけど、その師匠もさ、自分でその出囃子を持ってきてさ、じゃあ俺出るときこれかけてよっつって、ポケットから出したのがカセットテープだったんだよ。久々に見た。今確かにね、あれだよ。ちょっとなんかブームっていうかさ、見直されてるっては言ってるけど、ああいうところでもうね、カセットテープで使えないの。で、それも2年ぐらい前に、その東洋館の音響さんのところにやっぱでっかい張り紙が出てさ、音源は最低でも MD でお願いしますっていうのが出てて、それがね、半年ぐらい貼られてたんだけどさ、多分その時その師匠出てなかったんだね、きっとね。うん。カセットテープ持ってきたんだけど、結局さ、それを再生するハードがないんだよ。ない、あ、一応なんだろう、カセット、のなんだろうプレイヤーはあったんだけど、結局さ、ミキサーにもうつながってないかなんかでさ、それが使えないんだよね。うん、で、しょうがない、小屋の人呼んできて、もう俺らじゃどうしようもないって言ってさ、で、小屋の人呼んできてさ、すいません、カセットなんですけどって言ったら、もううちカセット使いますよってバッサリ言われててさ、そうで、しょうがない、じゃあそのね、小屋で用意してある、その CD の、出囃子でいいですから、それかけてくださいって言われて、すごい悲しそうな顔してんだよ。そうで、そのカセットテープにさ、まあ、ね、師匠がこう、まあ、やりに行ってさ、そのカセットテープをさ、そこ音響のところに置いてったんだけど、うん、これかけてねって言った、丸がついてる曲がさ、おじさんサンバっていう曲だったんだけど、それ見た瞬間に、うわ、聞いてみてってなってさ、 どんな曲なんだろう、おじさんサンバってさ、うわ、聞きたいねとか、だからね、ああいうのさ、なんか言ってくれればさ、うちも、かろうじて、その、なんて言うんだろう、カセットテープを再生するのは、当然まだ生きてるから、うん、そういうの、持ってきてくれればさ、それをデジタルにするには全然、うん、まあ全然っていうわけじゃないけど、うん、まあ多少ちょっと時間かかるけど、うん、そういうの できますよっていうのは師匠に言ってさ、じゃあ今度持ってくるよって、うん、それ嫌ってないんだけど、もう、時代はね、どんどんどんどんそうやってね、カセットテープがね、使えなくなってしまうっていう、どうするの？だから、あれだよね、まだいいよね、その落語家さんの師匠とかさ、あ、でも、あの方々は、その昔から、そのほら、あるものが あるわけじゃない、出囃子っていうものがさ、うん、だからそういう出囃子集とかちゃんとそのあるから、うん、そういうのでさ、多分事なきを得てるとだとは思うんだけど、うん、そうやってさ、自分の出囃子とかを持ってるとかね、この曲で出たいっていう人はさ、うん、音源がそのカセットっていうのは、ちょっと、やばいね。だって、あれだよ。まあ、今だからそういう風になったけどさ、その、カセットテープ禁止っていうかさ、使いませんって出る前は、よくそのモノマネのね、お師匠さんとかがさ、自分で編集してるそのメドレーみたいなの持ってくるわけじゃない。自分のその持ちネタで、こう歌がこうバッて入ってて、うん、で、歌と歌の合間に誰々ってそのやる人の真似をして、うん、その人の真似でやるんだけども、それもカセットテープだったことがあってさ、またさ、編集とも言えない編集なんだよ。大体ああいうのさ、ほら、フェードアウトつってさ、だんだん何音が小さくなってって、で、音がなくなって、そこで喋って、まあ、今度ね、カットインとかさ、フェードインとかでこう入っていくわけじゃない。うん、そういうのがこう、なんか綺麗な流れなんだけど、全部ブツブツなの。なんか、だから、前の記憶が急に切れてさ、切れたところで師匠が喋り出して、じゃあ次はこの曲ですとか言って流れるんだけど、もうね、いろんなところで多分再生したんだろうね。もう音こもっちゃってるしさ、ちょっと伸びちゃってすごいしてるんだけどさ。うん、そう、まあで、そういうのがね、味だって言えばさ、だったけど。いやだ、それに比べりゃさ、いや、本当にだから CD とかいいよね。俺も昔からその劇版と言われるね、演劇のその、例えば BGM とか、うん、その転換曲なんていうのを、お仕事としてやってるんだけど、やっぱ最初やり始めた頃は、納品はカセットテープ、それも、でもね、あれだよね、メタルとかクロームとかさ、ちょっとやっぱり高いやつで、ツートラでお願いしますみたいのやつね、だから大川工業とかさ、うん、あの辺のウィーン電動こけし合唱団とかああいうのも OK も作ってたし、そう、でもすぐあれだったね、そのから MD になってさ、うん、MD はだから編集が楽だったよね、あれはね。うん、でもあれもなんか寿命短かったんでしょ？CD、コンパクトディスクと言われるやつね。うん、で、今はもうもっぱらさ、CD で、音は、あ、でも、うん、今は、でもね、もうデータでやり取りができるようになったって、あれは大きいよね。うん、昔はさ、その、お皿って言われてね、CD にロックオンして、それを音響さんのとこにこう持ってって、稽古場でかけてみた、もらったりとかしたんだけど、今ね、そのファイルで送れるわけじゃない？うん、だからファイルで送って、うん、で、稽古場の時にはもう、音響さんがその音をさ、エディットっていうか、その編集できるっていう、そういう状態でね、うん、やるようになって。うん、だから、またね、その時代の流れっていうのはすごい、だから、俺なんか音で言うとそうなんだけど、うちね、ダンカンさんはずっと殿の、うん、なんだろう、右腕としてさ、そのサッカー活動をやってたわけじゃない。でも、まあ、当然最初原稿だよね。原稿に手書きで書いて、それを自分で持っていくなり、郵送したりとか、そういうのを、で、そのネタを出してたんだけど、そう、ダンカンさんはね、あれだったね、最後までそのワープロとかの使わなかった。うん、あの人はね、そのやっぱワープロで書くんだったら手書きの方が全然早いし、 うん、言ったらその何て言うんだろう、感情とかね、そういうのは絶対手書きの方がね、うん、いいと思うんだってね、最後までね、そのあの何て言うの、ワードとかそういうの使わなかったね、ずっと、手書きで書いてて、そこから手書きは手書きなんだけど、あのさ、データエディターって知ってる？昔さ、よくスーパージョッキーっていうとこ番組があってね、あれのさ、ジョッキー2っていうコーナーさ、いろんな、新しく出たものを紹介するなんてコーナーがあったんだけど、データエディターってさ、こう手書きの原稿を、なんだろう、コピーみたいにさ、上からシューって入れると、うん、それがさ、データになって、中にそのストックされるんだよね。で、もちろんあれだよ。手書きのままだよ。それが綺麗に青春とかはならないんだけど、うん、それで、データになって、だから、ね、20枚とかさ、そんな全然、もうそれぐらいは入ったんじゃねえかな。まあ、昔のことだからね、ちょっとあんまよく覚えてないけど、うん、で、すぐさ、それを買ったんだけど、うん、これでもう何、手で運ぶ必要がなくなって、これで、あれだ、データで、うん、送れるんだよとか言って、すごいですね。だけど、気がついたらまたさ、A4 のなんか原稿用紙に、封筒に入れてさ、なんか送るとか言って、どうしたんですかって言ったら、もうめんどくさいっていう、いやいや、めんどくさくないようにあれがあるんじゃないですかって言って、もうやっぱダメなんだって。もう手書きでね、書いて郵送で、郵送とかね、自分で持ってくのがね、一番、安全なんだよって言ってさ、言ってんだけどさ、よくタクシーの中に原稿忘れたりなんかしてさ、真っ青になってたけどね。うん、よくだわね、竹市場のゲームでしょ？新しいゲームとか考えてたしさ、あとは元気が出るテレビの竹市メモとかさ、こんな何々は嫌だっていうの、あれ、ほとんどあれ、ダンカさんが考えてたからね、あれね。そう、で、毎週そのネタ会議があってさ、うん、軍団で一番寝てなかったんじゃないかな、あの頃ね。だから、竹市場のゲームも、結局さ、3ヶ月に1回ぐらい、割と、結構なスパンで、ね、リニューアルされていたんだけどさ、で、結局ネタ出しなんていうのはもっと短いスパンでやるわけじゃない。1ヶ月ぐらいかな。うん、1ヶ月に1回は、その新しいゲームを、とりあえず案だけは出すみたいなさ、そう、一回にさ、午後とか、なんか、それ考えていかなきゃいけないわけじゃない？うん、で、つまんないのなんか書くとさ、すぐ怒られちゃうから、うん、やっぱりね、そう、発表と同時にさ、うん、実際に竹市場で使ってもらえるぐらいの、クオリティがないと大変なんだよっていうのを言ってたけどね。でもあれも、なんて言うんだろうね、パイロット版じゃないけど、ゲーム考えて、じゃあこれでやってみようっつってさ、一回テストみたいにして作るんだよね。うん、それなんでかっていうと、これやる人が怪我とかしちゃうと大変だから、うん、そういうところのケアもちゃんと考えて、どんな落ち方しても、怪我、なるべくっていうのはだけどさ、うん、怪我しないようにねっていうんでね、そういうので、ゲームとかを考えてたんだけど、いやー、それでもね、あれでしたよ。年に何回かはね、こう、AD さんにね、おぶさってね、本館の方に行く人はね、見たことありますけど、ね、骨折とかしてなきゃいいなと思ってね、捻挫とかそれぐらいだったらいいですけど、ね、まあでも不思議とね、軍団もね、結構竹市場ね、一般の方がやる前に軍団チャレンジコーナーっていうのがあって、そう、そこでその軍団がお手本を見せなきゃいけないんだけど、お手本って言ったってね、お手本じゃないからね、そんなところでさ、軍団がちゃんとやったってどうしようもないじゃん。うん、だから激しい落ち方とかさ、そういうので落ちていって、こういう風にはならないでねっていう見本をやるんだけどさ、ジブラルタル海峡って覚えてる？吊り橋があってさ、そこを渡るんだけど、うん、最初に金色の玉が飛んできて、それを取って、うん、それを持ったまま、その後黒い玉がすげえバレーボールが飛んできて、それをかいくぐって、ゴールに行くっていう、そういうね、ゲームがあったんですよ。ね、ジブラルタル海峡。うん、それが当たると本当に嫌だったんだけど。で、あれ、バレーボールマシーンを打ってたのがね、ポップコーンっていうね、双子の漫才師。ね。うちの事務所、同じ事務所だったんですけどね、ポップコーンの二人が打ってたんですけども、暗黙の了解として、軍団がやるときだけ、 ボールのスピードがマックスになるんですね。メモリで言うと100なんですけども、100キロですよ。バレーボールがね、100キロで飛んでくるの。それも暗がりで。暗がりで黒い球が100キロで飛んでくるの。うん、それでもう一つのルールがあって、軍団の時だけ顔面がありなんだよね。どんなルールだよ、それっていうさ。そう、一般の方の時は、顔を狙っちゃダメってね。そう、当たり前ですけどね。もう鼻血なんか出ちゃったら大変なことになりますからね。あの頃のね、もう有名な言葉としてね、骨は折っても血は出すなっていうのが。ってね、血が出ちゃうと全部カットになっちゃうんで、うん、骨が折れたらね、まだごまかし聞くけど、血は出すんじゃないよっつってね、怪我してもね、血なんか出した日にはね、すげえ裏の方に連れて帰ってね、てめえ何血なんか出してんだよって怒られちゃうね。そういう時代ですからね。一般の方はちゃんとね、そう、顔を狙わないで、落ちていただくんですけどもね、軍団の時はね、急にだからバレーボールマシンから急にね、ヒューンって音が聞こえるんですね。なんだろうと思うと、あのバレーボールマシンがスピードがマックスになってるっていうね。まあ本当に怖かったですけどね、もうあれは。そう、それでね、お手本をやってね、こう、まあ結局はね、こういう風に やると落ちますよみたいな感じでね、わーって笑ってもらってね、やってたんですけども、まあ本当に、でもそうだよね、あれ、まあ今だからっていうのはおかしいけどさ、言うとさ、あれでね、竹市場がさ、もう結構日本中からこう、なんだろう、参加者が出てもう1週半ぐらいしちゃったから、うん、ここいらでもうやめようっつってやめたじゃないですか。ただね、あのお城を壊すのにもお金がかかるわけでしょ。セットとかさ、飛んでおめでとうとかさ、あの龍神池とかさ、ああいうのを、ね、直すのにお金がかかって、どうしようしばらくだから、あの TBS はあのまんまだったんですよ、緑山のとこのね、スタジオのロケのところには。でお金がかかるから、これあのなんか回収とかそういうのできないねって言って言ってたところに始まったのがサスケですよ。そうだ、サスケのセットってあれ、竹市場のあったところに全部ありましたからね。そうね、もう TBS もバンバン勢ですよね。ほとんど壊さないで、そのままあのやってまたね、視聴率が稼げる、そういう番組ができたって言ってさ、みんなですごい大喜びしてたんだけど、すごかったね、あのサスケっていうのもね。まあ今もやってんのかな、どうなんですかね、サスケ。ね、サスケオールスターズなんて、ね、いたでしょ、山田さんとかさ、あいなんかいて、そのサスケも最後まで いけそうな人がこう集まって、なんかチーム組んでさ、うん、サスケオールスターズなんて言ってやってんだけどさ、大体ちょっと見て笑ったのがさ、サスケにあの挑戦してる人たちってほとんど住んでんのが奥さんの実家なんだよ。仕事してんのかみたいなさ。で奥さんの実家にあのサスケのセット作っちゃったりなんかして、さ、シミュレーションしてて、ね、もうすげえなーと思ってさ、そのみんな大体奥さんの実家住んでんだねみたいな話をしててさ、うん、ちょっと笑ったことはあった。まああんなのね、絶対もう挑戦、だうちので一番運動神経良かったのラッキョちゃんとかさ、あの夜間なんだけどさ、なんだろう、その自分の中で頭の中でシミュレーションとかするんだけど、成功する絵が浮かばないって言ったもん、ね、最初のあのジャンプしてさ、ぴょんぴょんぴょんって飛んでいくのとかさ、網にぶら下がってそこから上に上がっていくとか、もう絶対あれ成功する絵が浮かびませんもんって言ったら、案の定やっぱり水の中落っこってくんだよね。そういや、何人ぐらい今も成功してんだろう。むちゃくちゃだよね、あの挑戦するゲームとかもさ、うん、すごい激しくないあれ。見てるとまあそれはそうだよね、まあ、1回300万とか賞金が出るわけだから、その時難しいと思うんだけど、まあ今はね、そうやってコンプライアンスとか言われてさ、ああいうのもどこまでできるかわからないけれどもね、岡村くんが言ったけど、芸人だったら爆破されてなんぼですっていうのが言ったんで、またそういう番組がやりたいです。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第一土曜日に放送しております。
お、第一土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッコンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
というわけで30分お付き合いありがとう。ちょっとね、今酸欠。喋りすぎた、なんか、なんだろう、加減がわかんないよね。生きていながらで途中でさ、何やってんだお前みたいな感じだよね。というわけで、最後、これの告知でございますが、4月の30日、昼間ね、浅草の東洋館で、ギター漫談やります。それとね、その日ちょっと面白い仕事があってさ、国立なんだけど、夜9時、7時半ぐらいから、19時半ぐらいから、今ね、漫談家でちょっと有名になってきてね、直行くんっていうね、あの酔っ払いのブツブツ言ってるようなやつ。うん、あの直行くんとね、2人でちょっとね、一軒丸ごと直行っていう、ライブがあってね、それのゲストで呼んでくれて、最後ね、ちょっと二人でコラボしようかっていうこと。昔一回ね、やったこととかね、まあ偶然だったんだけど、東洋館のさ、楽屋でみんなでブルースコードを弾いてて、そこで、直行くんがネタをやるってむちゃくちゃかっこよくてさ、やっぱ曲が入るとメリハリがすごいんだよね。うん、だからそんなんでね、ちょっと直行くんと、俺がギター弾いて、コラボネタをちょっとやろうかっていうんでね、まあ、こう限定20名ぐらいなんでね、ちょっとブログ投稿方法とかにね、知らせ出てますんでね、一つそちらの方で、見ていただけるとありがたいと思います。そろそろね、まんまになって、人が、まあ、ちょこっとだけどね、気をつければ集まれるようになったんでね、頑張って、またお客様の、ね、前でネタをやりたいと思います。というわけで、グレートギデオの、笑い音楽館でございました。また、どうも。